セラピストの皆さん、こんにちは。TSS セラピスト開業支援スクールです。この番組はセラピストの開業を応援し、お互いに幸せの世界を作りたいチコちゃんとアシスタントなんちゃんでお送りしてまいります。本日のテーマは、多責思考の人が成功しない理由です。チコちゃん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。多責思考の人が成功しない理由なんですけど、なんちゃんは多責思考って聞いたことありますか？
あんまり分かってないです。
これってつまり、何でも人や環境のせいにしてしまって自分事として受け取らないっていう思考のことを言うんですけども、この多責思考の人って自分で気づいてないことがほとんどなんですよね。逆にいつも自分事として考えられる人っていうのは、目の前の人が多責思考やってるなとか思ったらめっちゃ気づきます。で、私ちょっと私の話するとですね、20年前独立してサロン開業したんですけど、私がこの開業してよかったってめっちゃ思った理由の第一位に、この多責思考に気づいたっていうのがあります。会社に勤めて、サロンに勤めてた時は、なんかうまくいかないことがあっても会社や同僚のせいにしちゃってたんだなっていうのに気づいたんですよね。当時は無意識でそれをやってたんですけど、例えばさ、バックヤードからスタッフが全員こう施術とかで出払ってた時に、ホテルのスパだったんですけど、飛び込みでお客様が来られました。で、受付はホテルのスタッフがしてくださってたので、お客様はご案内されて着替えて待合で待っておられました。で、こうみんな出払って施術してるから個室で、新しいご予約が入るとドアの隙間からメモがヒュンって差し込まれることになってたんですよ。何時から〇〇様フェイシャル何分ですみたいな。でもそれに私全然気づかなくて、で施術終わってバックヤードに戻ってきた時に新しいご予約が入ってるっていうのを知って、慌てて次の準備をしてお客様をお迎えに行ったんだけど、20分ぐらいお待たせすることになっちゃったんですよね。でお客様はやっぱりちょっとお怒り で、でもちろんね、私が担当者なので私がきちんと丁寧に謝罪はしたんですけども、やっぱりモヤモヤが残っちゃいました。こんな隙間時間に予約受けるなよなとかこんだけスタッフ足りてないのは会社が悪いよなとか、めちゃくちゃ意識的に思わなかったとしても、心の中にそういう気持ちって絶対あって、自分のせいじゃないみたいな。で、独立した時にいいことも悪いことも全部自分の責任やなんやなって思えた時にめっちゃ感動したんですよね。なんかお客様から例えばクレームがあったとしても、もう真摯に受け止められる。例えばそういう予約のブッキングとかあったりとかしたら、もうめっちゃ自分反省して、もう本当に心から謝罪できるっていうことが、すごくこんなに嬉しいことなんやって思ったんですよ。なんかそれぐらい人のせいにしたり誰かのせいにすることって、なんか意外と自分に対するダメージを与えてたんですよね。だからもう誰かのせいに私しなくていいんやと思ったら、ものすごく健やかな気持ちになって、でも振り返ってみれば、別に会社にいた時も何でも自分事として考えていれば、きっとこのミスが生まれない方法を考えて提案したりとかできたと思うんですけど、でもそれができてなかったんやなって思いました。やっぱ会社の仕組みにのっとって動くっていうことの中で、問題が起きたら会社のせいにするっていう、本当にこれは多責思考なんですけど、そういう風になってました。 で私の場合は独立してから全部自分ごととして受け止めるっていうのを意識的にやれたんですけども、でも案外自分のサロン持ってもまだ多席思考が抜けない人っているんですよ、
うんうんうん、
この土地柄は集客が難しいんですよとか結構言ってくる人いる。
うーん、
あと景気が悪いからお客さんが来ないとか、
うんうん、
SNS 苦手、顔出し苦手だから発信できないとか、
うん、
私の周りの人、私の年代の人ってインスタ見てないんですよとか、
うん、
ホットペッパーとか載せれるぐらいお金に余裕ある人はいいよねとか、
うんうんうんうん、
なんでうちの旦那さんは応援してくれないんだろう、他の人の旦那さんはあんなに協力的なのにとか、
うんうんうん、
こういう多席思考がねめちゃくちゃ足を引っ張ってるんですよね、
うんうんうん、
でなんで多席思考が良くないかというとですよ、
うんうん、
人のせいにしたり環境のせいにしたりすることによって自分では何も考えられないっていうところに自分を置いてしまってるっていうことなんですよ、
うんうんうんうん、
これが自分の成長を止めちゃう、
うんうん
うん、あとは自分で選択できない環境の中に自分で自分を押し込んでるのでとても不自由な苦しい感じがします、
うんうん、
こんな状態でお仕事が伸びるでしょうか。伸びないね。
うーん、
で、まあ、やっぱり今の自分がいるフィールドでもし輝けないなって思うのであれば周りのせい環境のせいにするんじゃなくって自分で自分のフィールドを作るっていうところからやっていこうと思わないとです、うん、で成功していく人っていうのはうまくいかないことがあったらそれを自分の成長のきっかけにしたりとか、じゃあ次はどうしようって工夫できるからどんどん強くなっていくし人生の主導権をちゃんと自分で握ってるっていう状態になっていきます、
うんうんうん
うん、じゃあ具体的に自分ごとにする多席思考を抜けて自分ごとにしていくってどうやっていくのかなんですけども、うんうんうん、こういった出来事が起こった時私はどう受け止めてどう行動するかっていうのを自分で選ぶっていうことです。例えば、うん、SNS で反応が薄かったとしたら、
うん、
まあ、一旦はみんな見る目ないなって思ってもいいけど、
うん、
その後で、うん、じゃあどうしたらもっと伝わるかなって考えられるようになると自分ごと思考が一つ増えます、
うんうんうん、
自分を主語にして考えるっていう癖をつけていく。そうすると、うん、お仕事も人生も全部自分の可能性を広げる材料になります、
うんうんうん、
ただし、
うん、
一個注意してほしいことがあって自分ごとにすることと自分を責めることを、
うん、
一緒にしないでほしいっていうことです。うーん、私が悪いんだっていうふうに落ち込むのは自分責め、
うんうんうんうん、
今のやり方が合ってなかったのかも、じゃあどう変えようっていうのが自分ごと、
うんうんうんうん、
行動の矢印が過去に向いてるか未来に向いてるかで全然違います、
うん、
前を向いて自分で選び直していく、それが本当の意味での自分ごとにするっていうことなんですよね。はい、なんちゃんいかがでしたか、は
い、きっと皆さんぐさぐさ最初に来たんじゃないかなと
思います。
うんうん、もう思ってた、それ思ってた、そうなんだっていうのすごく響いた言葉でした。
そうね、ちょっと耳が痛い部分もあったかもしれません。でも、うんうん、 勇気を持って自分ごとにできる人は現実を変えていく力がある人です。そして何があっても私には価値がある、私が人生の主役なんだっていうことを忘れないでほしい。自分を責めずに、自分に優しく、でも甘やかさずに、ね、そんなバランスで一緒に成長していきましょう。
セラピストのための TSS 開業支援スクール。この番組はポッドキャスト、Spotify、スタンド FM でも音声でお楽しみいただけます。 YouTube では字幕付きでもご視聴いただけますし、文字で読むならノートでも更新しています。ライフシーンに合わせて様々なプラットフォームからお楽しみください。そしてリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。リンクは概要欄に貼っておきます。それではセラピストのための TSS 開業支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。